聖書と福音の時間です。この親にしてこの子ありということわざがあります。優れた親がいたから立派な子が生まれるという意味と、悪い親だから悪い子が生まれるという両方の意味があります。実はこのことわざは、なんと今から約2600年前に書かれた旧約聖書の一つ、エゼキエル書16章44節にも、あの母にしてこの子ありと書かれてあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。高校時代、私は坂本龍馬にハマっておりました。司馬太郎の龍馬が行くを読んだからです。そんな私を見た友人が、一緒に京都を巡って龍馬ゆかりの地を回ろうじゃないかと誘ってくれたんですね。彼は私よりもはるかに龍馬の知識に詳しく、その知識には私も舌を巻いておりました。それで二人で京都に行ったのですが、正直散々な目に遭ったのです。実は彼は京都に行ったことがなかったのです。近くまで行っても迷うことが多く、遠回りや方向違いでひたすら歩き回った割には、ほとんどお目当ての場所を見ることはできなかったのです。一回も京都を見たことがない人に京都案内をしてもらうことでひどい目に遭ったのです。ところで、私たちは死を迎えると、死後の世界に行きます。ところが、この死後の世界のことについては、人によって言うことがまるで違うのです。みんな確信を持って、輪廻があるとか、無になるとか、様々なことを教えてくださるのですが、一つ共通して言えることは、皆さん生きている人ばかりで、死後の世界に一度も行ったことがない方ばかりだということです。一度も行ったことがない人に、行ったことがない場所を説明してもらっても、果たしてそれは信用できるものなのかどうか、極めて疑わしいと思うのです。しかし、聖書は神の言葉です。人の言葉ではなく、全知全能者の知識です。そして人となられた神、イエス・キリストは、一度死んで死後三日目によみがえった救い主です。この主なる神の言葉が死後の世界について語っている言葉こそは、聞くに値するものだと思うのです。聖書は次のように語っています。そして人間には一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために、一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、聖書的ではない死後の考え方とは何かということです。一般に死後の世界というと、無になるという考えと、誰もが無条件にお花畑のような天国に行くという考えの二つがあります。無になるという考えはギリシャのエピクロスが言い出したものです。彼は死は存在しないっていうんです。というのは、生きている間、人はまだ死んでいないので、彼にとって死はないと言える。死ねば本人はもういなくなっているので、死について認識をすることができない。だから、死人にとっても死はないというのです。この考えはギリシャ哲学者らしい論理を操った奇弁ですね。それは死んだ後無になるという前提でのみ成り立つ考えなのです。しかし彼はそれを裏付けるものを何一つ示さないのです。もう一つの考えは、人は死ねば皆天国に行くという考えです。最近特にこれらが多いのは、臨死体験をなさった方々が、口々に死後の世界は美しかった、ガーデンのようだったと言われるからです。しかし、この証言は客観的事実とは言えないものです。 実は臨死体験者たちはガーデンに行く前に境界線を渡るのですが、そのイメージが日本人ではサンズの川になり、砂漠地帯のアラブ人では燃える砂漠になり、海に囲まれたポリネシアでは荒れ狂った海だといい、切り立った崖が多いスコットランドでは断崖絶壁だったと言うんです。つまりその人が生まれ育った自然環境や文化がそのまま反映されているのです。もし人が死んだ世界に本当に行ったのであるなら、同じ景色を見るはずです。ところが実際には、生きていた時に見聞した体験がそのまんま出てきてるんですね。どうやら死後の世界そのものを見たとは言えないようなのです。聖書は死後は無になるとはもちろん言いません。また同時に皆が無条件にお花畑のようなところに行くとも言わないのです。ではどのように言ってるんでしょう。人が行くべき行き先は2箇所あります。どちらかです。第2番目のポイントは、キリストによって罪許された人が行くところです。それは第3の天と言われているところです。神と人との間に壁となっていた罪は、キリストが全部取り除いてくださいました。したがってこのキリストによる罪の解決を得ている人々は、もはや神との間に平和が成立しているので、すぐさま直ちにキリストがおられる天に迎えられるのです。ただし、体はお墓の中にありますね。この体は、キリストが再び来られるときに、墓から蘇らされ、栄光の体に復活するのです。その栄光の体とは、病気にならない体、老いることもなく、何より罪を犯さないキリストに似た体なのです。この体を持った人々は、歴史の最終ゴールである新しい天と新しい地に入って永遠に住まうことになるのです。第3に、罪の解決を持たずに死んだ人々は、黄泉という場所に行きます。それは、魂の拘置所のようなところなのです。最終的な罪の刑罰を受けるところではありません。それでも、そこは、大変に苦しい場所だと、聖書は語るのです。この世の中でも、罪を犯した人々は、まず拘置所に入れられ、判決が決まると最終的な場所、刑務所に行きます。それと同じように、黄泉に拘置された人々の魂は、やがてこの世界に実現する千年間続くキリストの王国の最後に肉体を持って蘇るのです。そしていわゆる最後の審判、白き御座の審判に一人一人が立って審判、ジャッジを受けるというのです。その裁きの後、燃える火の池に投げ込まれると聖書は語っています。そこで一人一人、自分のした行いに応じて裁きを受けることになるのです。つまり、人間が最後の最後に行くところは、最善の場所か、最悪の場所か、このどちらか一つです。新しい天と新しい地なのか、永久の地獄なのか、二つに一つです。これ以外にはありません。そしてそのどちらをも今私たちは選ぶことができるのです。神はあなたを心から愛しておられる方です。なのでどんなことがあっても神が用意された罪の解決を受け取ってほしいと切実に願っておられます。そしてこの神が用意された罪の解決はイエス・キリスト以外にはありません。どうぞこのイエス・キリストを救い主として信じてください。そして死後の世界、自分が行くべきところは究極の天国、究極の祝福の場所であるというこの輝かしい未来をまず得てください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。 イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。